春菜、すすきだ給金作、音訳、NEC テレネットワークス、有志一同。
郷里にいる弟のところから粗末な竹籠のご荷物が押しつぶされたようになったまま送り届けられてきた。その途端、鼻を刺すような激しい臭みが籠の目を漏れてそこらにプンプンと散らばっていった。それを嗅ぎつけると、私はほくそ笑みながらすぐに自分の手で荷物の縄目を解きにかかった。包みの中からは取り立てかと思われるような新鮮なニラの幾束かが転がり出してきた。私はその一つを手に取り上げた。
春だな。ニラの葉がもうこんなに伸びてる。
私の郷里の備中地方ではよくニラを食べる。真夏になってあの地方の小村を通りかかる人たちは、そこらの農家の垣根だとか、菜園の片隅だとかいったようなところに、細かく群がり咲いた白い花がしなしなと風に揺られているのを見かけるだろう。あれがニラなのだ。海で漁労する者の網にサワラが上がる頃となると、大地のぬくみに、長い冬の眠りから覚めたこの小さな素材は、その平べったく柔らかな葉先で、重い半土の塊を押し分けて毎日のように寸を伸ばしてくる。貧しい生活の農民たちが、さわらの白子でも買って、それを汁の実にしようとする場合には、誰も彼もが言い合わせたように、なくてはならないものとして、ニラの若葉を昔に摘み取ることを忘れない。それほどまでに、この根菜と魚の白子とは、汁にしてよく生姜合い、味が合うのだ。
昔、信濃寝台に、人並み外れた酒好きで、一度飲むと三日も酔いが覚めないところから、三日ぼくしゃというあだ名を取った、周という人があった。この人の子孫に周という清貧な隠者がいた。この周が思い立って隠遁生活を送るべく象山の山深く閉じこもったことがあった。その知人の一人で幼い頃から宰相の器として世間に重んじられていた王翦というのが、ある時にこんなことを聞いたものだ。
あなたは山にこもってからめったに外へ出られぬようだが、山では何を召し上がっていられますな。
さよう。山での食物なら、まず赤米、白菀、緑青い、紫たでといったようなところで。
隠遁者が色尽くしのうっつい名前を数え立てると、それをそばで聞いていたある人が横から口を出し、
山では素材ばかしを召し上がっているらしいが、その中で何が一番お口に合いましたな？
象山の隠者は自分の好物を聞かれた折に、子供がしてみせるようなはにかんだ表情をした。
春先の早ニラと秋末の晩鈴菜と、私の好きなのはこの2つです。
ニラのうまさは、この山中の人が言ったように、実際春先に土を破って出るわかめに限るもののようだ。その舌触りの滑らかさにおいて、味の甘さにおいて、またこの燻菜の実が持つ脇蚊のような体臭においてさえも、春先のものは他の季節のそれに比べると、まるで別物のような風味の豊かさを感じさせてくれる。
詩人徒歩がある秋の日、友人玄からニラ30束を送られたことがあった。彼はその作物の中で、
ニラの束は刈りたての青葉のように新鮮で、その根の丸っこさは玉の箸のようだ。私は老いて身内が冷えるが、これさえあったら健やかでいられよう。
と言って喜んでいるが、その季節が秋だったのからして察すると、素材は旬外れで、春のものに比べて食べ劣りがしたに相違ない。 そんなことを思うと、このか弱い吹けば飛びそうな詳細の一つ一つに、生命のよみがえりとともに地味を与えることを忘れなかった春の心遣いが、しみじみと感じられないではいられない。ただ不思議でならないのは、私がこの燻菜を初めて口にした頃は、その臭みが鼻について仕方がなかったものだが、とかくして食べ慣れているうちに、いつの間にかその臭みが苦にならないのみか、どうかすると懐かしまれ出してさえも来たということだ。聞くところによると、マレー半島産のドリアンという果実は、味にかけては素晴らしく甘いが、その嫌な臭みがとてもたまらないので、大抵の人は尻込みをするそうだが、辛抱して食べ慣れているうちに、その悪臭までもがなくてならないもののようになってくるということだ。ものになれるということは、そんなものかもしれない。